お腹空いたかい、はいって刺して動かない、いいえって言ってパチンってしたら、あ、まだ空いてないのねっていう、そういうやり取りから、そうだと。実は水野源蔵さん結構勉強よくできた方だったそうです。いろいろともっと言いたいことあるだろうと、やりたいことあるだろうと、どうして聞くことができるかって五条表を作って、でずっとその辿っていって、その喋りたいところに来たらパチン、まあ、いちいちあいうえを書きくけこうからやっていくとすごいかかるんで、まあ、赤さたなから始めて、その行に来たらパチと、そうやって会話をする、まあ、大変なお互いの忍耐の中でそうして、で一文字ずつ自分の思いを募るようになっていったっていう、その彼の会話は瞬きでなされたので、瞬きの指示、まあ、そこに牧師が、まあ、いろんな人がやってきたみたいです。それはたたりだとかなんとかお祓いしましょうとかいう、来た中で足の不自由な牧師が訪れてきて、そうですか、牧師だけは本当に、まあ、足が不自由だったこともあったかもしれません。当事者意識、他の人はたたりだなんだって言うところで当事者意識なかったわけですね。あんた悪いって断罪して、そうじゃない、そうじゃいけない、9歳で原因集団責任で何の悪いことがあるんだと、もうでも首から下麻痺して動かないんだ、暴れなくても暴れられないっていうな、そんな中で牧師が来て、いやそれは大変だったんだけどね、もうその中でイエス様が十字架にかかられた、もっと大変だっていう、でもあなたの身代わりだって言われて、彼は信じたんですね。そんなことを一度も聞いたことなかった。しかしこれこそが本当だ。その彼がこういう詩を作ったんです。ナザレのイエスを十字架にかけよと要求した人、許可した人、思考した人、それらの人の中に私がいる。9歳でもう体を動かせなくなる、そんな子が、でも何の悪いことをしたか、しかし十字架にかけようと要求した人、許可した人、思考した人、要求した人は祭司長や群衆、許可した人はポンテオピラト、思考した人はローマの兵隊、それらの中に私がいる。明確にイエスが来てくださっただけではない、自分はあそこに確かにいたんだ、自分はそんなものだ、しかしこの方はそのために十字架にかかられたのだ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、まさに水野源蔵さんは水野源蔵のもとに苦しみを受けと告白して信じたんです。本当に心に永遠に刻まれたイエス様の愛、どんな罪を犯したんだ、あと9歳でもう体不自由になったでしょうに、そんな悪いことしたんですかと言われた時に、はばかることなく十字架にかけようと要求した人、許可した人、処分した人、それらの中に私がいます、私がその罪人ですと、そして救われ、こうしたまばたきの詩人と呼ばれるたくさんの告白、証しをなし、彼は栄光を表していきました。佐藤真世のもとで苦しみを受け、本当にそれを心に刻んでいるだろうか、そのように思わされました。そしてイエス様は 全てを忍び、全てを耐えただけでなく、その忍ばれているそのもとで沈黙はされていますが、あなたのためだ、そしてそのことによって私たちの魂を勝ち取ろう、真の勝者としてその魂を勝ち取るべく、この方は今もあなたはどこにいるか、あのアダムとエヴァに語りかけられたように、あなたはどこにいるのかと私たちに語っているのではないでしょうか。2年前、有名なカトリック信者の遠藤周作の沈黙の映画が上映されました。実話に基づいた小説、それを、さらにアメリカの、ハリウッドの映画監督が、少し脚色しているというか、独自の解釈を超えられている場面もあるな、本人もそう言っています。そのままではなくて、で自分の解釈を入れているという、そういう部分もあるんですけども、でも良い映画だなと思わされました。島原の乱が収束して間もない頃、イエス使いの高名な神学者クリストバン・フェレイラ、不況に赴いた日本での過酷な弾圧に屈して信仰を捨てたと、それがローマ本部にその知らせがもたらされました。でそのフェレイラの弟子、それが、その人が主人公的な立場にあるんですが、セバスチャン・ロドリゴ、あとまた同僚のフランシス・ガルペが信じられないわけですね、自分の先生がそんなって、そして日本に、もう島原の乱収束している時期ですから容易に入れないわけなんですけど、なんとかその真相を確かめたいと日本に赴く、その最中途中でマカオに立ち寄って、そうするとそこで日本人吉次郎という人に会うんです。でその吉次郎の案内で五島列島に占領していき、で数人の隔離キリシタンがそこにいて歓迎されていくんですけども、やがてそれが知られてしまって長崎奉行所に追われていく。でとうとう幕府に処刑され、殉教する信徒たちの前にフランシス・ガルベの方は、それで殉教していってしまいます。でロドリゴ一人残される。で彼はひたすら神の奇跡と勝利を祈っていくんですが、神様は何もお答えにならない。そこに遠藤周作のその沈黙というタイトルがあるわけです。もう自分はあなたのために働いています、なのになぜこのようなことになるのか、いやあなたが今現れるべきです、何も答えられない。なんとか逃げ延びていたロドリゴも吉次郎の裏切りで密告されて捕まってしまう。そして連行されるロドリゴを泣きながら吉次郎を追いかけていく、そういう場面があります。で実はその捕らえられた長崎奉行所で、その先生であるフェレイラにロドリゴは出会うんです。で実はその奉行所の中に、かつて自分もクリスチャンだった井上という地蜘蛛の神、その対応を通して日本人にとってキリスト教というのは意味を持つのかと、そこまで突きつけられるんです。つまり日本人の信仰っていうのはどうも違うと、その日本人は本当に神様を受け入れる民族なのか、そこまで問われて、そうまでしてじゃあ伝える意味はあるのかと、伝える命がけて伝えても全く本当の意味で伝わっていないとするなら、この宣教の働きは何だったんだ、 もうどんどんどんどん彼は虚しくなっていくわけですね。そうしてもう最後、それでも私はここまでやり通しました、神様どうもこの命を取ってくださいと、最後はそうして殉教を期待して待ち続けて、ここにつながれていくロドルフに、その死であるフェレイラが語りかけるんです、まあ、つまり信仰捨てよと。でもそれも拒絶し、そして死のフェレイラに、遠くからいびきが聞こえてくる、それを止めてほしいと叫ぶのを、このフェレイラは驚くわけです。フェレイラは伝えます。それはいびきではない、拷問されている信者の声だと。